学習は人間の本能であるについて探究をしていきましょう。まずですね、その僕たちが、ラーニングファシリテーターが扱うのは学ぶ場を作ることですね。学ぶ場、そして学ぶ場のこう学習する力っていうのを引き出して生み出して、そしてそれはプロセスっていうものを使って生み出していくわけですが、それをですね、作り上げてしまえば、あとはトイの教材を流せばですね、もう勝手に学ぶし、なんだったら何もしなくてもほっといたらですね、勝手に参加者同士で議論をするっていうことすら起こっていくわけですね、うまくいけば。で、そういう学ぶ場を作っていくことが、ラーニングファシリテーターの役割なんですが、じゃあその学ぶ場っていうのを構成しては何かって言った時に、いろんなものがあるんですが、一番重要なその要素って何かっていうと人ですよね。で、そこでですね、ここからしばらくですね、人の学習っていうことについてちょっと科学的な見地から掘り下げていこうというふうに思います。で、現代はですね、科学パラダイムの世界にいますから、やっぱり確信する時にしやすいと思うんですね。科学的見地から考えていった方が。で、全てはですね、その場の力を確信するために話してるってことをちょっと意識しながら、その科学的見地っていうところからの話を聞いてほしいなというふうに思ってください。で、まずですね、ちょっと興味深いデータがあるんですが、その人間の脳っていうのはちょっと他の動物と結構違うんですよね。で、もちろんその体積って言って脳細胞のその体積結構大きいんですよね。でも実は脳細胞の数でいけばクジラの方が多かったりとか、その何ですか、重さものなんかそのクジラの方がでかかったりとかいろいろするんですけど、一番違うのはその活発なネットワークなんですね。で、一説には、まず人間の体重、その一説にはですね、人間のまず脳っていうのは体重の 2% しかないんですね。でもその呼吸を僕たちは自然に毎日してますよね。でも吸っているその取り込んだ酸素、こう肺にこう空気が入っていって、肺胞っていうところにちっちゃいのがいっぱいなんか風船があって、そういうところでこうすごい表面積が増えて、そこにこう空気がふわっと触れて、でそこからですね、酸素とかを取り込んでいくわけですね、体に。ですごいミクロナノのレベルのその細胞の構造によって酸素を取り込んでいくわけですけども、なんか赤血球とかがいて、そいつがピタッとひっついていくわけですが、酸化作用っていうのを使って、でそうやってこうすごい高度な方法を使って酸素を取り込んでいくわけですよ。でもうちょっといけば、この酸素を取り込むっていうのは、その生命の歴史でいうと結構最近って言ったらいいんですかね、真核細胞と酸素を使えるミトコンドリアしかいなかったような時代から考えたら、やっと2つがこう出会って1つになった時に初めてそのできるようになったこう酸素を使う能力っていうんですかね、これがですね、そうやって苦労して手に入れたその酸素の25% ですね、量にして結局4分の1の取り込んだ酸素の4分の1をですね、脳一つが体重のその全体重の 2% しかないのに、体の部分の 2% かしかないところがですよ、取り込んだ酸素の4分の1を消費してしまうという事実があるんですね。で、これイメージするなら、教室にこう100人の生徒がいて、でノート100冊用意したと。ところがですね、で勉強に使っていいよって言ってノート100冊用意したら、たった2人の生徒がですね、ものすごい勢いで勉強して25冊全体の4分の1のノートを使っちゃったっていうふうなこうイメージをちょっと持ってもらうと、すごいことだなってちょっと思うと思うんですね。でそれぐらい脳っていうのを使うんです、僕たち人間は。でさらには、その人はわざと未熟児として生まれてくるっていう話があるんですが、いわゆる早産ですね。でどういうことかっていうと、普通他の動物っていうのは生まれてから、歩けないし、生まれてからすぐに他の動物っていうのはすぐしばらくしたら立ったりしますよね。そして自力で母乳を飲みに行ったりとかするっていうんですかね。 でほとんどの器官はしっかり完成した状態ですけども、人間の子供だけ生まれてからその歩けないし話せないし首も座ってないんで自分でも動けないしハイハイもできないと。で首が座るのに大体数ヶ月、しっかり座るのに数ヶ月、ハイハイにはまあもうちょっとかかったりとかしますよね。そしてしっかりと意思疎通するようになるのも3年ぐらいかかるわけで、もう動物に例えたらもう1年以上も早産っていうんですかね、まあ、そんな状態で生まれてくると。それは何でかって言ったら、その早産して早く産まないと脳がつっかえてその産道を通れないとかいう風な考えもあるんですね。それぐらいその脳、頭っていうのはなんか異様に発達したのがまあ人間です。でこういう風にして脳をすごい発達させられる可能性を持った形として生命体として進化したわけですけども、この人間っていうのは、まあ、3歳以上になったぐらいの時から、まあ、すごいことが起こるんですね。で大体3歳までに一生懸命脳細胞って完成しなくて、必要な場所に脳細胞が移動したりとかして、なんかすごいネットワークを組むんですが、3歳ぐらいになるとそれは完成し始めるって言われてるんですね。でそこからですね、急激にもう急速に周りの言葉を覚えて論理を理解して、もうその周囲の世界からいろんなことを学ぶ、これがもう人間のすごい持ってる可能性なんですね。でまあ一番身近なその例でいけば言語っていうのがありますね。言語、言葉で、これはその言語学者とかがいろいろ調査した結果ですね、まあ計算上ですけど高校生までにだいたい7万語は覚えていることになるらしいですね。ちょっとしたとその実験によって、で7万語の実験の時も辞書を使ってちょっとやるんで、辞書に載ってない言葉っていうのは対象外なんで、それも含めればもっと7万どころじゃない言語、まあ言葉を覚えてると。でこれをその生きてきた年数に割ってみると1日に10単語以上、しかもそれを忘れないように忘れずに10単語でなんか覚えようと努力することはできても、忘れないで10単語毎日覚えるって難しいですよね。それを楽々こなせるぐらいっていうのがこの僕らたちの脳が持っている能力なんですね。で私たちがまあ現代生活を送るために必要なことは全て生まれた後で学んでますよね。もう全部学習で何でもできる、車の運転も学習でできるし、であと面白いことですけども、サーフィンとかスキーってあれは自然界の動物は誰もできない運動ですよね。でさらには体操とかのあのバク転とかしてるのもあんなことできるあの動物見たことないですからですね。でそういったそのもう他の動物には絶対できないようなことで、それをずっと可能にしているのがこの学習する能力です。人間だけ学習する能力が桁違いに違うんですね。でその桁違いの学習の違いによって、まあ、次々今だったら iPhone とかが出てきた結果、スマホアプリって言ってもう全く次元の違う、今までに存在しなかった、この地球上に存在しなかった操作体験、そういうのが生まれてきても、もう何も考えず普通に触ってますよね、もう今や人は。だこれはもうすごい学習能力なんです。でこれはいわゆる生まれ持って誰もが持ってるし、もっと別の言い方をすれば本能なんですね。本能、ここの部分がとても大事です。つまり学習能力っていうのは本能だっていうことをぜひですね、学習ファシリテーターの人は心に留めておいてほしいんですね。全ての人が等しく持っている本能、それが学習です。で本能っていうのは面白くてですね、本能に沿った行動っていうのはとても良い感情を生むんですよね。睡眠って本能ですよね。もう眠たくなったらしっかり寝ればすごいこう心地いいですよね。それと一緒で学習っていうのは楽しいし嬉しいし気持ちいいって感じるんです。ですから学習とは本来楽しいものなんですね。で実際にですね、その数学者とかで高度なことを集中して考えてる間っていうのは 快楽物質とも、まあ、運動物質とも、まあ、いろんな呼ばれ方がしますが、まあ、快楽とか運動してる時に楽しいっていう時に出るドーパミンっていうのがたくさん出ることが知られてるんですけども、なので学習っていうのは本当に楽しいと。で、私たちが持つ本能っていうことをちょっとしっかりと理解してほしいなというふうに思います。で、この本来持つ本能、まあ別の言い方をするとですね、まあナチュラルラーニングとか言ったりするんですが、この自然に持っている学習のメカニズムに沿って何かを学ぶことができれば、私たちはもっと楽しく、もっと効果的で、もっと素早く、そしてさらには応用可能な形で物事を学ぶということができるはずなんですね。で、それを実現するのが、学習ファシリテーターの仕事だし、問いの提供するその教材です。だから本能に沿った、もともと人が持っているナチュラルボーンって言ったりしますが、生まれ持った学習のメカニズムをしっかりと理解して、それに沿ったファシリテーション、つまり促進の仕方をしていく、で、それをやっていくことがですね、学習ファシリテーターの役割ということです。ということで、まあ、まずまとめとしてはですね、まず人間の学習能力っていうのはもう本能ですよと。ですから本能なので、本能に従った、正しいその介入の仕方、やり方っていうのをやることで、その劇的にですね、加速的にその学習を なんかスピードを上げていくっていうことができます。で、これはナチュラルラーニングって呼んだりするよと。で、そして、まあ、この講座ではですね、本来 その人間にもともと備わっている学び方っていうのを詳しく探求しながらですね、それに付随するマインドセットっていうことをしっかりとこう抱き合わせて、組み合わせて、その覚えていくとか理解していくってことをしていきます。それではですね、次にその逆にですね、その本来の学習体験と違うことをしたらどうなるかっていうことを知ってですね、より深いそのナチュラルラーニングについて理解をしていきましょう。